の眠くなる話。こんにちは、川手ゆきこことゆきです。第38回始まりました。この番組はいつも頑張っているリスナーの皆さんのためにひたすら眠くなる話をしてリラックスしてもらおうという番組です。いよいよです。いよいよ劇団巨幻壁9月公演カタストロフィーの本番が近いです。おそらくこのラジオが放送される日は、小屋入り劇場入りとなっていることでしょう。一体どうなってるのかとても楽しみですね。私も楽しみです。ということで、そんな今回ですね、芥川龍之介の機関車を見ながらをお届けしたいと思います。それでは今日もゆっくりリラックスしてお聞きください。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
池田由紀こと村別でございます。
上村和也こと村和でございます。
ラノベランデブーリターンズでございます。この番組は
ラノベを愛する全ての人のための
推進番組です。どうぞよろしくお願いします。
Try to the next stage アルファ。
機関車を見ながら、芥川龍之介。私の子供たちは機関車の真似をしている。もっとも動かずにいる機関車ではない。手を振ったりシュッシュッと言ったり、進行中の機関車の真似をしている。これは私の子供たちに限ったことではないであろう。ではなぜ機関車の真似をするか。それはもちろん機関車に何か威力を感じるからである。あるいは彼ら自身も機関車のように激しい生命を持ちたいからである。こういう欲求を持っているのは子供たちばかりに限っていない。大人たちもやはり同じことである。ただ大人たちの機関車は言葉通りの機関車ではない。しかしそれぞれ突進し、しかも軌道の上を走ることもやはり機関車と同じことである。この軌道はあるいは金銭であり、あるいはまた名誉であり、最後にあるいは女人であろう。我々は子供と大人とを問わず、我々の自由に突進したい欲望を持ち、その欲望を持つところにおのずから自由を失っている。それは少しも逆説ではない。逆説的な人生の事実である。が我々自身の中にある無数の我々の祖先たちや一時代の一国の社会的約束は、多少こういう欲求に歯止めをかけないことはない。しかし、こういう欲求は、太古以来、我々のうちに潜んでいる。私は、高い土手の上に立ち、子供たちと機関車の走るのを見ながら、こんなことを思わずにはいられなかった。土手の向こうには、土手がまた一つあり、そこには半ば枯れかかったシイの木が一本斜めになっていた。 あの機関車。3271号はムッソリーニである。ムッソリーニの走る軌道は、あるいは光に満ちているであろう。しかしどの軌道もその最後に一度も機関車の通らない錆びた2、3尺のあることを思えば、ムッソリーニの一生もおそらくは我々の一生のように、老いてはどうすることもできないかもしれない。のみならず、我々はどこまでも突進したい欲望を持ち、同時にまた軌道を走っている。この矛盾はいい加減に見逃すことはできない。我々の悲劇と呼ぶものはまさにそこに発生している。マクベスはもちろん、小春治兵衛もやはりついに機関車である。小春治兵衛はマクベスのように強い性格を持ってはいないかもしれない。しかし彼らの恋愛のために、やはりがむしゃらに突進している。後盲人たちの悲劇論はここでは不幸にも通用しない。悲劇を作るものは人生である。美学者の作るわけではない。この悲劇を第三者の目に映せば、あらゆる動機のはっきりしないために、あらゆる動機のはっきりすることは悲劇中の人物にも望めないかもしれない。ただいたずらに突進し、いたずらに停止、あるいは転覆するのを見るだけである。したがって喜劇になってしまう。すなわち喜劇は第三者の同情を通過しない悲劇である。一興、我々は大小を問わず、いずれも機関車に変わりはない。私はその古風な機関車、煙突の高い3236号に私自身を感じている。トランステーブルの上に乗っておもむろに位置を変えている3236号に。しかし一時代の一国の社会や我々の祖先は、それらの機関車にどのぐらい歯止めをかけるであろう。私はそこに歯止めを感じるとともに、エンジンを、石炭を、燃え上がる火を感じないわけにはいかないのである。我々は我々自身ではない。実はやはり機関車のように長い歴史を重ねてきたものである。のみならず、無数のピストンや歯車の集まっているものである。しかも我々を走らせる軌道は、機関車には分かっていないように、我々自身にも分かっていない。この軌道もおそらくはトンネルや鉄橋に通じていることであろう。あらゆる解放はこの軌道のために、絶対に我々には禁じられている。こういう事実は恐ろしいかもしれないが、いかに考えてみても事実に相違ないことは確かである。もし 機関車さえしっかりしていれば、それさえ機関車の自由にはならない。機関手を機関車へ乗らせるのは、気まぐれな神々の意志によるのである。ただ、大抵の機関車は、とにかく、全然錆び果てるまで走ることを断念しない。あらゆる機関車の外見上の草原は、そこに輝いているであろう。ちょうど油を塗った鉄のように。我々はいずれも機関車である。我々の仕事は、空の中に煙や火花を投げ上げるほかはない。土手の下を歩いている人々も、この煙や火花により、機関車の走っているのを知るであろう。あるいは、遠に走っていってしまった機関車のあるのを知るであろう。煙や火花は、電気機関車にすれば、ただその響きに置き換えてもよい。人は皆無、仕事は全部、というフローベールの言葉は、このために私を動かすのである。宗教家、芸術家、社会運動家、あらゆる機関車は彼らの軌道により、必然にどこかへ突進しなければならぬ。もっと早く。その他に彼らのすることはない。我々の機関車を見るたびに、おのずから我々自身を感ずるのは、必ずしも私に限ったことではない。斎藤緑雨は箱根の山を越える機関車の、なんだこんな山、なんだこんな山、と叫ぶことを記している。しかし、薄人峠を下る機関車は、さらに喜びに満ちているのであろう。彼はいつも軽快に、高ポコ高崎、高ポコ高崎と歌っているのである。前者を悲劇的機関車とすれば、後者は喜劇的機関車かもしれない。 ユッキーだよ。川手由紀子の眠くなる話。
素敵な恋愛は大人の人生を変える。ロミレー泉のゼロ学恋愛ホスピタル。運命分析学による5分間の恋愛トーク。恋人、夫婦、片思い、募集中の方、どんどん楽しい恋をしてくださいね。ロミレーがお手伝いします。人生楽しくいきましょう。隔週日曜日ポッドキャストで配信中。
Try to the next stage アルファ
ちょこっとトーク。はい、ちょこっとトークのコーナーです。今回はですね、いよいよ差し迫った9月公演カタストロフィーについて、詳しくご紹介いたします。ということで、まず、まあ、細かい日程等をお知らせしますと、9月の24日水曜日から28日日曜日までになってます。タイムテーブルとしては、24日25日は19時から開演 26、27、こちらが金土なんですが、2回ずつ公演がありまして、14時と19時、2時からと7時の開演です。で、最終日の28日日曜日だけ13時18時と少し時間が1時間早くはなってます。会場は、どの会にとっても、30分前ですね。19時開演の場合は18時30分からの会場になっています。チケット料金は前売り3000円、当日3500円です。あ、で、劇場はですね、北池袋新生館シアターという北池袋駅から、徒歩30秒という、まっすぐ歩きいただければすぐ左手の方に見えちゃったりするようなものだそうです。で、今までその日程と、ま、前売りの値段などをお知らせしていたんですが、今回はあらすじについて少し お話ししたいと思います。あらすじはですね、2037年人口爆発に陥った世界は食料資源を奪い合う第三次大戦に突入していた。母と心臓病を抱えた娘の3人で東京に暮らす新聞記者の男、娘のドナーが見つからず途方に暮れる中、兵士になれば報奨が得られる法律が施行され、男は戦争に行く決意をする。戦地で男が出会ったのは自分と同じように苦しむ敵軍の人間たち。男はこの戦争を終わらせようと敵兵たちを説得するが、次第に己の矛盾に気づかされていくという、戦争ものになっています。この作品は、池袋演劇祭というイベントにも参加しておりまして、少し虚言癖といつもの暗くて怖くて難しいって言ったニュアンスとは少し違ったテイストのお話になってるかなと思います。ただやはりそこは虚言癖の台本なので、代表の島岡翔平の哲学というか、考え、こちらは至るところに散りばめられております。ですので、まあ、一つの見方として見ていただければ面白いんじゃないかなと思います。まあありえない話ではないですからね、未来の話ですし。ですので、まあ自分一人一人にこう見ていただいて、何か考えを持っていただけたらいいなと思うような、脚本の舞台になっております。ちなみにですね、私はこの中ではまあゆりという役をやらせていただくんですけれども、大変いろいろ悩んでます。悩んでます。詳しくはネタバレになってしまうので伝えられないんですが、今までの役とまた違っておりまして、まあ表向きは似てますけれども、やはり変化というものがこの役の中には必ずこう、最初から見ていただくと後半によってその変化というものが見て取れるような女の子なんですね。で、まあいろいろ詳しい背景とか彼女自身の人間性とかそういったものも掘り下げて、どんどん掘り下げて今言ってる最中なんですけれども、やはりまだ私の中で理解できない部分とか、どういう風に考えているのかわからない部分が多々ありますので、今収録している現時点では悩みに悩んでおります。ただ放送されている、公開されているこの日にちはもう多分すっきりとした晴れ晴れしい表情で劇場に入っているかと思います。今回も私は衣装を担当しております。ちょっと一部の方になってしまうんですけれども、その私が担当した衣装、こちらも見ていただけたら嬉しいなと思います。衣装もすごい大変なのでね、毎回悩みに悩んでますよ。あと髪型とかね、髪の色とかも細かいところまで見ていただけたらいいなと思います。そんな感じかな、何かあるかな。そして、9月この公演が、終わりましたら、私は10月また12月も公演を控えておりますので、またいろいろと見ていただけたらなと思います。皆さん、ではまずはこちら北池袋新生館シアター劇場でお待ちしておりますので、ぜひぜひお楽しみにしてください。ではでは、ちょこっとトークでした。
おはよう、ユッキーだよ。川手由紀子の眠くなる話。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読何に、5分で聞けるオリジナルストーン、各
週木曜日 ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage. Alpha.
エンディングです。いかがだったでしょうか、今回は芥川龍之介の機関車を見ながらという少し哲学的なお話をお届けしました。かなりこう読んでいくと面白いお話でしたので、皆さんも聞いて何回も聞いていただくと意味合いが伝わるかなと思います。そんな感じで、次回はですね、また今度は違うテイストのものを持ってきたいと思います。いろいろ9月、10月といった秋はいろんなものに挑戦していきたいと思いますので、ぜひお楽しみに。ということで、告知です。明日からですね、おそらく明日からだと思うんですけど、始まります9月、劇団虚言癖第5回本公演カタストロフィー、こちらはちょこっとトークでもお伝えしましたが、チケットまだまだ大丈夫です。予約の際は私の名前を出していただけると前上がります。とまた今度10月ですね。10月は、28日から11月の2日まで1週間、ほぼ1週間なんですが、こちらは下北沢にあります、楽園という場所で舞台に出ます。花売りのくしゃみという、まあ、まだ、題名は仮なんですけども、こちらの作品に出させていただきます。また12月ですね、こちらも日程が決まりました。12月5日から7日の3日間、金土日の3日間ですね、こちらも舞台に出させていただきます。場所は秋葉原にあります劇場なんですけれども、まだ詳しいことがお伝えできませんので、こちらはおいおいお伝えしたいと思います。そして、番組ですね、こちらはお便りを常に募集しています。何でもいいので扱ってほしいとか送ってくださると私は嬉しいです。宛先は zzz@alpha-radio.com です。舞台の詳細などの記載しています。私の個人ブログは明日の風のためにで検索してください。それではまた次回もリラックスしましょう。お送りしたのはユッキーでした。またねー。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。おやすみなさい。川手由紀子の眠くなる話。